出エジプト記8章12節、主はモーセに言われた。アロンに言いなさい。杖を差し伸べて土の塵を打ち、ブヨにさせてエジプト全土に及ぼせと。彼らは言われた通りにし、アロンが杖を持った手を差し伸べ土の塵を打つと、土の塵はすべてブヨとなり、エジプト全土に広がって人と家畜を襲った。魔術師も秘術を用いて同じようにブヨを出そうとしたが、できなかった。ブヨは人と家畜を撃ったので襲ったので、魔術師はファラオに、これは神の指の働きでございますと言ったが、ファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りで、皆さんとご一緒に出エジプト記を学び始めて、今日で8回目の、学びということになりますが、まあ、先週からエジプトに下った10の災いのエピソードから学んでいるわけですね。エジプトで奴隷の民とされていたイスラエル人、同胞の民を救い出すために、モーセとアロンは神様の命令に従ってエジプトの王ファラオのもとに行きました。そしてファラオに向かってイスラエルの民をですね、イスラエル人の神をのお祭りをするためにアラノに3日ほど行ったところに行かせてくれと願い出たわけですが、ファラオはそれを聞き入れませんでした。それで神様はモーセとアロンを通してファラオの前で奇跡を行ってみせたんですが、まあ、それでもファラオはモーセとアロンの願いを聞き入れなかった。それでついにエジプトにさまざまな災いが下ることになった。これがまあ十の災害、幸いと言わ、災害と言われているものですが、第一の災いはナイル川をはじめとしてエジプト中の水が血に変わるってものでしたね。先週やりました。ナイル川の、川の魚も全部死に絶えてしまったってことでしたね。当然エジプト人たちは困り果てて、飲み水に困り果ててですね、ナイル川のその周りを掘るようなことまでしたと書いてありましたが、それでもファラオは神の命令を聞き入れようとしなかった。そのため第二の災いが起こりました。それはエジプト中にカエルが群がってくるってね、そういう災いですね。もう家の中にもベッドの上にもですね、とにかくカエルが群がって、もう臭くてしょうがないという、そういう状況ですね。これにはさすがのファラオも困り果てて、モーセとアロンに主に祈願してカエルを取り除けてほしい、そうすればイスラエルの民をアレノに行かせてやるって約束したんですね。ところがモーセが神様に祈ってカエルが退くと、途端に心変わりしてですね、ファラオは心を顔面にしてその約束を果たすことはなかった、まあ、ここまでのところが先週学んだ内容ということになりますが、そのために神様は第三の災いをエジプトに下されました。しかも今回は1回目2回目とも前もってファラオに警告の言葉が与えられたんですが、全く警告なしに、予告なしにいきなり災いが下った。モーセに語られた神の言葉に従ってアロンが杖を差し伸べて土の塵をこうバーンと打つとですね、その土の塵がブヨとなってエジプト全土に広がって人と家畜を襲ったってですね、ブヨ、まあ、このブヨって訳されている言葉はのみとも訳せるし、あるいはかな、刺すかですね、そうかとも訳せるということですけれども、まあ、おそらくブヨだったろうということで今こう書かれてありますけれども、文献によりますとエジプト人というのはとっても綺麗好きな民族だったそうです、まあ、今もエジプト人はいますけど、昔のねエジプト人は特に神殿で使える祭司は、3日に一度は身を清めて頭と体を全部全身剃ってたって言うんですよね。すごいですよね。それは聖なる場所で害虫なんかにね、こうが自分の体が出てくるような失礼なことがあってはならないというね、まあ、そういうことを恐れたためでもあったと言われてい いたようですけれども、まあ潔癖症っていう感じですかね。今日本でもそういう人が増えているようですけれども、綺麗好きなエジプト人にとってはこのブヨにね、もうそこら中が取り囲まれるっていうのは、単に体がかゆいとかね、気味悪いということだけじゃなくして、その潔癖症としてのプライドが打ち砕かれるというかですね、そういうことでもあったに違いないとある神学者言ってますね。この時エジプトの魔術師たちも今までと同じように秘術を使ってアロンと同じことをしよう、つまり、このブヨを出そうとしたんですけど、それはできなかったって書いてますね。そこで彼らはファラオに向かって、これは神の指の働きでございますと言ったって言うんですよ。これはもう私たちの力の及ぶことではない、神様の指の、神の技なんだってことですね。悪霊に使える彼らでさえも これはもう神の御業でしかないということを告白したということですね。そして実はこの聖書の中に出てくるエジプトの魔術師たちのこれが最後の言葉になる。つまりこの後は魔術師は一切出てこないんですね。まあ、ここでもう彼らは役目っていうんですかね、敗北してしまったということになります。魔術師たちを打ち砕くために神様が用いられたものは何だったでしょうか。それはこの小さな小さな舞踊だったわけですね。彼らはそんな小さなものでさえも自由にする力を持っていなかった、偶像とか魔術ってそういうもんですね。あたかもなんか恐ろしい力があるようにあたかも見えますが、天地を作られた神様の前に出ればそれはもう全然お話にならないものだと言って間違いない。このエジプトに下された災いっていうのはいかに生ける誠の神が力強いお方で全知全能のお方であるかというものことをエジプトとイスラエルの人々、そしてこれを読む私たちにも指し示す、そういう出来事でもあったということができると思いますね。しかもここでは悪霊に使える魔術師たちはですね、かえって神の技を告白するために用いられてしまった、これは神の指ですってね言ってしまったってことですからね。これは人のした悪をも善に変えることのできる神様の御業であって、神が全てを支配されているということの表れでもあると言っていいと思います。皆さん、こういうことは昔起こった出来事だけじゃなくて、これから先世の終わりにも同じようなことが起こるって聖書は教えてますね。それはサタンは同じように世の終わりにおいて、これは神の指です、これは神の技ですと自らを裁く神様に向かって告白する時がやがてやってくると、聖書はそういうふうに教えています。ところがこの時ファラオの心はこの魔術師たちよりももっとさらに頑固であった。自分の国民がこれほど苦しんでいるにもかかわらず、これほど大変な目に遭っているにもかかわらず、ファラオはこれが神の業であるということを認めようとしなかったんですね。まあ、前回も見ましたが、ファラオという人がいかに頑固で固くなであるか、まあ、それは罪のある私たち、罪人としての私たちの、まあ、モデルのような存在であると言っていいと思いますね。彼はただ自分のプライドを守ることに必死になっていた。そのためにさらに次の災いがエジプトに下ることになってしまう。そんなことはお構いなしというんでしょうかね、そういう状況だったということですね。さて、神様がエジプトに下した4つ目の災いは、今度はアブによる災いであったと聖書は記しています。続いて8章の16節から20節を読みます。8章16節。主はモーセに言われた。明朝早く起きて水辺に降りてくるファラオを出迎えて彼に言いなさい。主はこう言われた。私の民を去らせ私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を去らせないならば、見よ、私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とあなたの家にアブを送る。エジプトの人家にも人が働いている二十歳にもアブが満ちるであろう。しかしその日、私は私の民の住むゴシェン地方を区別し、そこにアブを入り込ませない。あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。私はあなたの民をあなたの民から私の民をあなたの民から区別してあがなう。明日この印が起こると。主がその通り行われたので、アブの大軍がファラオの王宮や家臣の家に入り、エジプトの全土に及んだ。国はアブのゆえに荒れ果てた。神様はこの時ですね、以前の災いの時と同じようにモーセを通して前もってファラオに警告を与えられてますね。つまりファラオに対して悔い改めの機会を与えられたということですね。まあ、しかしファラオはここでもこの警告の声に聞き従おうとはしませんでした。そのために神の裁きがエジプトを襲った。おびただしいアブの大軍がですね、エジプト中に蔓延してファラオの王宮や家臣の家の中にまで入り込んだ。しかも今回は面白い特徴がありますね。それはこの奇跡がイスラエルの神の御業であることをはっきり表すために、アブはエジプトの人たちのところには現れたんですけれども、イスラエル人が住んでいるゴシェン地方には一匹も出現しなかったってですね。 こんなふうに神様は神の民とそうでない人々を区別することがある、明らかに違うんだということをはっきり表されることがあるということですね。イスラエルの真ん中には生ける誠の神様が住んでいらっしゃるんだ、そのことがこの出来事によってはっきり表される。まあ、実はこういうことは世の終わりの裁きの時にも同じようなことが起こると聖書は教えてますね。世の終わり、キリストが再臨した時にキリストを信ずる者はキリストの右に置かれて、まあ、羊として、そしてキリストを信じない人たちは左にヤギとして置かれて、そしてヤギに向かっては神様の滅びが宣言される、こういうことが必ず起こるということを聖書ははっきりと教えています。神の民とそうでない人たちがはっきりと区別される時が必ず来るということ、私たちはしっかり心に留めておくべきですね。もちろん神様は全ての人を救いたいと願っていらっしゃる、イエス様が十字架にかかったのも全ての人を救うためであったと私たちは信じています。しかしその神の救い、神様が提供してくださる救いを受け取るか拒否するか、それによって二つに分けられてしまうということですね。それは自ら選んだ道だ、でもそれがやがて来るということを聖書ははっきりしている以上、教えている以上、私たちもやっぱりこのことは決してないがしろにできない、いや軽んじられない、しっかりと受け止めておかなくてはならないということですよね。その裁きの時になってファラオのように泣き叫んでも、それは後の祭りです。今この時に神の声に聞き従って生きる決心をすること、それが一人一人にとって一番大切なことだと言って間違いないことであろうと思います。さて、ではこの時ファラオはどうしただろうか。8章の21節から28節までを読んでみたいと思います。8章21節、ファラオがモーセとアロンを呼び寄せて、行ってあなたたちの神にこの国の中で犠牲を捧げるがよいと言うと、モーセは答えた、そうすることはできません、我々の神主に捧げる犠牲はエジプト人の厭うものです、もし彼らの前でエジプト人の厭うものを捧げれば我々を石で打ち殺すのではありませんか。我々の神主に犠牲を捧げるには神が命じられたように3日の道のりを荒れ野に入らねばなりません。ファラオが、よし、私はあなたたちを去らせる、荒れ野であなたたちの神主に犠牲を捧げるがよい、ただしあまり遠くへ行ってはならない、私のためにも祈願してくれと言うと、モーセは答えた、ではあなたのもとから退出しましたら早速主に祈願しましょう、明日になればアブはファラオとその家臣と民の間から飛び去るでしょう、ただ二度と主に犠牲を捧げるために民を去らせないなどと言って我々は欺かないでください。モーセはファラオのもとから退出すると主に祈願した、主はモーセの願い通りにされ、アブはファラオと家臣と民の間からすべて飛び去り、一匹も残らなかった。しかし、ファラオは今度もまた心を顔面にして民を去らせなかった。この時、アブの大軍に困り果てたファラオは、モーセにある提案をしました。その提案というのは、いわゆる妥協案ですね。あなたたちがあなたたちの神を拝むのはいいけれども、それは荒野じゃなくて遠いところに行かないでこの国内でやりなさいということですね。まあ、ファラオはどうしてもこの奴隷の民イスラエルを失いたくなかったんだと思いますね。だから遠くに行かせたくない。サタンはこのように私たちに妥協案を提示するということが時々あることを私たちは知っておくことがとても大切なんじゃないかなと思います。具体的にどういうことか、例えば信仰を持つのはいいけど洗礼まで受けない方がいいんじゃないとかね、信仰を持つのはいいけどそんなに熱心にならないほどほどの方がいいよとかね、礼拝も悪くないけどそんな別に毎週行かなくたっていいじゃないかとかね、これは皆さん妥協案なんです。神様は絶対そんなことはおっしゃいません。でも私たちはそういう声はどっかでこう聞こえてきてというか思いの中にね入ってきてね、まあいいんじゃないそんなやんなくても、すぐに立ち滅されるようなことはないから、そんな感じでその妥協案を受け入れてしまうということが結構ありますね。するとどうなるでしょう皆さん。 1回やると2回も3回も平気になってくるんですね。いつの間にか私たちは中途半端で間の抜けたような信仰に陥ってしまう、どっちつかずのようなそういう信仰に陥ってしまうということがあります。そして信仰の確信も力強さも喜びも失うんですね。神様が願ってらっしゃるクリスチャン、私たち、それは本当に喜びにあふれて生きていくことですね。それは本当に心から主を慕い求め、真実に主に聞き従って生きるということです。だからこうしなきゃなんない、ああしなきゃなんないという掟で縛られるような生き方じゃなくて、本当に主がの救いが自分に必要なんだという必要感を私たちがどれほど自覚しているかってことですね。本気でないんです、どっかで。そうすると私たちは真剣に主を礼拝することをしなくなります。御言葉を読んだり祈ったりすることもおざなりっていうんでしょうね、形ばかりは誰でもできるかもしれない。でもそれは真実な神様を喜ばせるものではなくなってしまうということがあり得るということですね。皆さんは信仰の喜びをたっぷり味わってるでしょうか。信仰の確信を、あるいは力強さを毎日神様の前に慕い求めているでしょうか。神様は喜びを、力を、確信を私たちにあふれさせたいと願っていらっしゃる。私たちがそのことをしっかり信じて願い求めていけば、神様は必ず私たちの内側を強めてくださる、喜びを与えてくださるに違いないということですね。じゃあこの時モーセは一体どうしただろうか。もちろんモーセはファラオのその中途半端な提案を拒否しました。そしてあくまでも荒れ野に3日の道のりの旅をさせてほしいとですね、そのことを繰り返したんですね。まあ、するとファラオはモーセがどうしても妥協しないと見て取って、ついに荒れ野で犠牲を捧げることを許可したんですが、それでモーセがね、神様に祈ってアブが飛び去ってしまうと、ファラオはまたもや心変わりして、心を顔面にしてイスラエルの民を去らせなかった。まあいい加減やんなるぐらいこういうことが繰り返されていくんですが、何度も言いますが、これは実は罪ある私たち自身の姿でもある、そういうことをしっかり受け止めておきたいと思いますね。いつまでたっても固くななままのファラオに対して神様は再び警告を与えられました。9章の1節から5節を読みたいと思います。9章1節、主はモーセに言われた。ファラオのもとに行って彼に告げなさい。ヘブライ人の神主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよと。もしあなたが去らせるのを拒み、なおも彼らをとどめておくならば、見よ、主の手が甚だおとどしい疫病を野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊に望ませる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜とを区別される。イスラエルの人々の家畜は一頭たりとも死ぬことはない。疫病、主はまた時を定め、明日この地でこのことを行われる。5番目の災いはエジプト人の家畜を激しい疫病が襲う。そして家畜がみんな死に絶えてしまうということですね。そしてこの時も神様はエジプトとイスラエルを区別されました。イスラエル人の家畜には全く害が及ばないようにされた、ね、これ先週のメッセージの中でもお話ししましたが、エジプト人っていうのはいろんな動物を神として、崇めていた、拝んでいた、そういう民族なんですね。日本人と似てますよね。実はここに出てくる牛とか羊とかそういう動物もやはりエジプトでは神聖視されていたと言われてますね。エジプトの至るところで牛とかその馬とかそういうもの、動物を神とした神殿が、築かれていたというふうに言われていますね。神様はあのナイル川を打った時と同じようにエジプトの神々を打たれたんですね。それはいかに偶像の神が力ないものであるか、虚しいものであるかということをはっきり歴史の中に示すためであるということです。ところがファラオはこの警告を無視しました。そして翌日、疫病はモーセの言葉通りに発生しました。それによってエジプトの家畜はことごとく死んでしまった。 まあ、家畜ってね、当然ですけど一家の大切な財産ですから、これはエジプトの民にとっては大損害だったに違いない。それにもかかわらずファラオはそれでもまだ心を固くなにしたんですね。これも前回確認したところですけど、一体どうしてファラオはそんな平気でいられたのか。それはエジプトの民にとっては大損害で痛い問題だったかもしれないけれども、ファラオにとっては痛くも痒くもない、まあ、そんなにね大きな痛みではなかった。やっぱり人間ってそういうところがあるんだろうなって思いますね。他人の痛みは 何日でも我慢するでしたっけ、ね、自分はちょっとでも歯が痛ければ大変ですけどって、ね、そういう部分が私たちにあって、特に罪人のこのファラオにとっては、顔面なファラオにとっては、いかに民が苦しんでもそれは自分の苦しみではなかった、まあ、こういうところからも指導者としての資質は全く欠けていたということがあらわにされているわけですね。しかしこの時ファラオはもうじき神様の許容の時が過ぎ去って、彼がただ裁かれるだけになるという恐ろしい現実に全く気づいてはいませんでした。神様は続いて第6の災いについてモーセとアロンに指示を与えられました。これは第3の災いの時と同じようにファラオに対する警告なしに行われたと言われてますね。9章の8節から12節を読みたいと思います。9章8節。主はモーセとアロンに言われた。かまどのすすを両手にいっぱい取って、モーセはそれをファラオの前で天に向かって撒き散らすがよい。それはエジプト全土を襲う細かい塵となって、エジプト全土の人と家畜に降りかかり、海の出る腫れ物となるであろう。二人はかまどのすすを取ってファラオの前に立ち、モーセがそれを天に向かって撒き散らした。すると海の出る腫れ物が人と家畜に生じた。魔術師もこの腫れ物のためにモーセの前に立つことができなかった。腫れ物は魔術師のみならず、エジプト人すべてに生じた。しかし主がファラオの心を固くなりされたので、彼は二人の言うことを聞かなかった。主がモーセに仰せになった通りで、第六の災いはかまどのすすが、人と家畜に降りかかると海の出る腫れ物となった。この腫れ物のその災いということですね。この前の災いは家畜だけだったんです。人間は守られていた。しかしここでは人間もその腫れ物に、襲われることになってしまったということですね。ところでイスラエル人にとってこのかまどっていう言葉はですね、独特なそのイメージがあったんじゃないかと言われています。そのかまどというのはレンガを焼いたり金属を精錬する時に使われているものですが、イスラエルはこのエジプトでその重い労働を課せられて、重労働を課せられて、奴隷の民として苦しんできたわけですね。かまどっていうのはその苦しい労働を思い出させたに違いない。イスラエル人にとってそれは苦役の象徴でした。しかし今やそのかまどのすすがイスラエル人を苦しめたエジプト人にかえって災いをもたらす手段となった。神様は時々ね、こうやって誰かを苦しめているそのものを持って苦しめていた本人を苦しめるというようなこと、そういうことを行うことがあるということですね。しかし先ほども言ったようにファラオに許されていた悔い改めの時期は次第に過ぎ去ろうとしていました。彼はこれまで何度も何度も警告を与えられ、そして悔い改めのチャンス、機会を与えられてきたわけですね。それにもかかわらず彼は神の声を無視してきた。そのためついに神の猶予の時は過ぎ去って、ファラオは裁かれるだけの存在になろうとしていたということです。12節の言葉がそれをはっきり示しています。12節、皆さんご覧ください。しかし主がファラオの心を固くなにされたので、彼は二人の言うことを聞かなかった。皆さんお気づきでしょうか。これまでの奇跡の中では、災いの中では、ファラオが心を顔面にした。ファラオが心を固くなにしたって言われてたんです。ところがこの時から、ここでは主がファラオの心を固くなにされたので、 神様は私たちに多くの事柄を通して悔い改めと救いの機会をチャンスをお与えくださっている。しかし私たちがその声を無視し続けていくならば、ついには主が私たちの心を固くなにされるというようなことになる。つまりこういうことですね。神の声を聞いていながらそれを無視し続けていくと、だんだんその声が聞こえなくなってくる。最初のうちは心に咎めもあってね、どうしようか迷ってたけど、それを無視し続けていくと、その咎める思いも全くなくなってくる。そのうち声そのものも全く聞こえなくなってくる。そうするとどうなるか。悔い改めるチャンスを失うんです。悔い改めなければどうなるか。滅ぶしかないということですよね。こういうことが私たちの心には起こる。それを聖書は、主がファラオの心を固くなにされた、主が人間の心を固くなにされたという言い方をしているということですね。私たちは主が私たちの心を固くなにされるようなことがないように、その前に主を恐れ、全能の神様の前にひれ伏し、主の御声を聞き従う、ね、そういう決心をする必要があるのではないでしょうかね。パラオの猶予の時はもうじき過ぎ去ろうとしていたということです。しかし神様はこの時点で直ちにこの頑なエジプトの王を滅ぼしてしまったというわけではない、ね、それは神様がそれでもまだなおファラオとエジプトの人々に救いのチャンスを与えていたということでもあるし、またその他にも実は理由があったということを聖書は記しているんですね。続いて、9章の13節から19節を読んでみたいと思いますが、これは第7の災いについての予告なんですね。9章13節、主はモーセに言われた。明朝早く起き、ファラオの前に立って彼に言いなさい。ヘブライ人の神主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。今度こそ私はあなた自身とあなたの家臣とあなたの民にあらゆる災害を下す。私のような神は地上のどこにもいないことをあなたに分からせるためである。実際今までにも私は手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打ち、地上から絶やすこともできたのだ。しかし私はあなたに私の力を示して、私の名を全地に語り継げさせるためあなたを生かしておいた。あなたはいまだに私の民に対して高ぶり、彼らを去らせようとしない。見よ、明日の今頃、エジプトは始まって以来今日までかつてなかったほどの甚だ激しい雹を降らせる。それゆえ今人を使わして、あなたの家畜で野にいる者は皆避難させるがよい。野に出て行って家に連れ戻されない家畜は人と共にすべて雹に打たれて死ぬであろう。まあ雹の災いってね、まあ皆さんご存知だと思いますけど、時々ね、本当に10センチ以上のね、大きな直径を持った雹が降るってことがありますよね。そんなに頭打たれたらもうひとたまりもないような、それがエジプト全土で降るというね、そういう災いですね。だんだんその災いの激しさ、厳しさが増してきているということですね。ここで神様はいつまでも頑ななファラオを生かしておいたと。すぐに滅ぼしてもいいんだけど、できないことはないけど、でも生かしておいたって言ってますね。それはまず第一に神の力をファラオ自身に示すためだった。神がいかに力強いお方であるかを示すため。そして二つ、第二に神の名を全地に語り継げさせるためであったということですね。これ皆さんどういうことでしょうね。神様はこの御業を示すことで、ファラオが悔い改めて、ああ神は力ある誠の神だということをね、信じれば、当然ファラオは神の御力をみんなに述べ伝えるものになるでしょうね。告白するものになりますよね。しかし逆にファラオが心を固くなりして、実際そうなったんですけど、神様の言いつけに従わなかったとしたらどうなるでしょう。その時も神様は力強い、さらなる御業を行うことで、ファラオとエジプト中の人々に神の力強さを示すことになる、示す結果になるんですね。つまりファラオが悔い改めても、あるいは拒否したにしても、神様の力強さとご栄光は必ず人々の前に表されるということ。人間の頑固さがどんなに頑固であろうと、神の栄光がかき消されるようなことは決してありえないということですね。このことを神はここで示していると言っていいんじゃないかと思いますね。ところがこの時も それでもなおファラオは悔い改めることはなかった。そしてそのため警告通りエジプト中に激しい氷が降って、野にいるすべてのもの、人も獣も、あるいは野の草や木までも打たれたというんですね。しかし不思議なことに、イスラエルの人々が住んでいるゴシェンの地には氷は全く降らなかった。この時も神様はエジプトの民と神の民を区別されたということですね。この恐ろしい災いの中で、指し物強情なファラオもついに自分の罪を認めました。9章27と28節読みます。27、ファラオは人を遣わし、モーセとアロンを呼び寄せていった。今度ばかりは私が間違っていた。正しいのは主であり、悪いのは私と私の民である。主に祈願してくれ。恐ろしい雷と雹はもうたくさんだ。あなたたちを晒せよ。これ以上ここにとどまることはない。皆さん、このファラオの告白ですが、一見ね、悔い改めにふさわしい言葉のように思われると思うんですが、しかし彼はここで今度ばかりはって言ってるんですね。つまり今までのことは棚上げにして、今度ばかりは私は、間違っていた。つまり中途半端なんですね、その悔い改めが。どっかでね、曖昧と言ってもいいのかもしれませんけれども、以前のことは全く無視している、こういうところにファラオの中にはまだ高ぶりがあるということが見受けられる。モーセもそういうことをしっかりと見抜いていたようで、こう答えています。続く29節、9章29と30、モーセは言った。町を出たら早速両手を広げて主に祈りましょう。雷は止み、氷はもう降らないでしょう。あなたはこうして大地が主のものであることを知るでしょう。しかしあなたもあなたの家臣もまだ主なる神を恐れるに至っていないことを私は知っています。飛んで33節、モーセはファラオのもとから退出し、町を出ると両手を広げて主に祈った。すると雷も氷も止み、大地に注ぐ雨も止んだ。ファラオは雨も氷も雷も止んだのを見て、またもや過ちを重ね、彼も彼の家臣も心を顔面にした。ファラオの心は固くなりなり、イスラエルの人を晒せなかった。主がモーセを通して仰せになった通りで。さあ皆さん、今朝私たちは改めてこのファラオとその家臣たちの固くなで愚かなその姿を、この出エジプト記の中から、見てきました。神様が再三にわたって警告と悔い改めの機会を与えてくださったにもかかわらず、彼らはその声を無視し続けた。そのために本来会わなくても良い災いに次から次へと出会うことになってしまった。しかしこれは昔のね、別の国のね、そういう人々の話ということだけではなくして、私たち自身の姿でもあるということを今朝何度かですねお話ししてきました。私たちはこの歴史の教訓からどれほど学んでいると言えるでしょうか。皆さんは神様の御声に耳を傾けていらっしゃるでしょうか。その警告の声を聞いていらっしゃるでしょうか。それを聞き入れ、受け入れ、従っていらっしゃるでしょうか。私たちがこうして御言葉、聖書を学ぶというのは、その歴史の中に起こった神の出来事を教訓として学ぶということですね。これはおとぎ話ではありません。人の作り話ではありません。歴史の中で神が確かに生ける誠の神として、神が選んだイスラエルの民の中に起こされた出来事なんですね。それがなぜ書き記されたかというと、この出来事を学ぶことで私たち自身がこの人生を生きる上で大切な教訓とするということです。神は私たち全ての一人一人に警告の声を響かせてくださっている。おそらく皆さんもそれを聞いていらっしゃるに違いない。その声に私たちは真剣に向き合っているでしょうか。本気になって神を信頼し、聞き従おうと私たちはしているでしょうか。もしそうでないとすれば、私たちはあのファラオのようにいつの間にか神を拒否し、そして気がついた時にはもう遅いということになりうるということを、私たちもしっかり心に留めておきたいと思いますね。そして実はこれは私たちだけの話ではなくして、私の家族や友人や、まだ 神を知らない、キリストを受け入れてない、そういう人々に向かっても、私たちはしっかりとこの教訓を受け止めてですね、伝えていく必要があるということではないかと思いますね。次週もまだこの十の災いの最後の部分が残っていますけれども、私たちはこの御言葉からしっかりと今私たちに何が必要なのか、そのことを学び取っていきたいというふうに思います。一言お祈りをいたします。